皆さん今の時期言ったらバラの綺麗に咲くね時期ですね。これで私ね播磨中央公園に行きました。ほんと綺麗ですね。ぜひ皆さんもう散ってしまってるかも分かりませんけどね、行っていただく結構ですね。でね、バラといえば実は私たちルーテル教会のシンボルマークに用いられているのご存知ですかね。これは別に西日本教会だけじゃなくて全世界のルーテル教会、2億数千万人の方がいらっしゃるそうですけどね、どんなマークか、これです。これがルーテル教会のね公式のマークですね。これはもう国境を越えて皆さんですね。でね、こうバラがあってで赤いハートがあってで真ん中に黒い十字がかかりますね。でこの意味ですけども、白いバラというのはこの世を越えた清い喜びや慰めを表しているんです。この世を越えた清い喜びや慰め、そして赤いハートは死んで蘇られたイエス様への信仰を表している、また愛を表していると思うんですね。だから赤いですね。でその真ん中に十字架があると。つまりクリスチャンというのはですね、このように心に十字架を刻むときに清らかな喜びの人生を歩むことができるというんですね。私ね、これね薄ぼんやりとね、あれですけどね、本当はもっと鮮やかなんですよ。最初見た時真っ赤なハートを見てね、ちょっとドキッとしてね、気持ち悪かったね、記憶があるんですけどですね、まあ、それほど真っ赤な血を流すほどに、私たちのことを愛してくださったとのイエス様の愛をですね表明しているんですね。さて今日もそのイエス様の愛を受け取りたいと思うんですけどですね、今日の箇所は真理の御霊がどうだとかですね、何か助け主がどうなこうだといってと抽象的な話でね、なかなか分かりにくいかも分かりません。皆さんどうでしょう。けども私はね、このイエス様の御言葉を通して大きな愛を感じるんです。今日も3つの点からですね、その愛を受け取りたいと思うんですね。一つ、まず第一番目はですね、この16節に目を向けてください。14章16節、そして私が父にお願いするとイエスもおっしゃってますね。私が父にお願いする、つまりね、イエス様は私があなた方に代わって父なる神様にお願いしてあげるよとおっしゃってるんです。お前ら勝手に願えと言ってるわけではないんですね。私ね、ここにね大きな愛を感じるんですね。皆さん、今ちょっと皆さんね、今までのクリスチャン人生をちょっと振り返っていただきたいと思うんですけどね、皆さん救われてから今まで、私は一生懸命喜びと感謝を持ってイエス様に、本当にこう従ってきましたと言える方、手を挙げてください。まあ私も含めて誰も手を挙げない方いないと思うんですね、そうですね。私自身を振り返ってみてもね、ほとんどイエス様に、神様に従っていなかったなというのがね、本当にその実感しますね。都合が良ければ良い時は従うけども、何かね信仰のことで都合が悪くなってくるとね、もうやめとこうかとかね、心の中でブツブツブツブツ不平不満が出てくるんです ね。聖歌の一節にですね、ある聖歌の一節に、主に従いしはそも幾ばくという歌詞がありますけどね、誠にその通りです。お前なんか勝手にしろと言われても文句一つ言えないものです。でもイエス様はそんな私に代わって父なる神様にお願いしてくださるというんですね。神様、この上田哲明というものはクリスチャンとして、また牧師として誠に出来の悪いものでありますけども、私は彼を愛して我が兄弟として心から愛しています。私が彼に代わってお願いしますから、どうか彼の言うのことを聞いてください、受け入れてください、身を低くしてお願いしてください。では皆さん、イエス様は神様に私たちの何をお願いしてくださるんでしょうか。親が子供に何を望むかというと、やはりね、それは幸せな人生を送ってほしいということでしょう。その幸せの人生をもう少し言葉を変えて言えば、まあちゃんとした真っ当な人生を送ってほしいということですね。盗みとか悪いことをする、そういう人の道から外れたようなことはだけはしてほしくないというのは、 多くの親の思いですね。でそのためには時として厳しく叱ったりもします。また子供の知らないところでいろんなことについて配慮するものです。イエス様も同じです。イエス様は私たちが永遠の幸せを得るようにと願っておられるんです。そのために私たちが迷わないでちゃんと最後までイエス様から離れないように助け主聖霊を送ってくださるというんですね。皆さん聖霊を受けているのなかなかピンときひんわという方多いと思うんですね。でもね、聖霊というのはどういう存在であるか、ちょっとこう、まあ、一つの例えを持って話したいですね。皆さん運転するでしょ。そしたら、ね、知らないところに行くときはカーナビゲーションを見るでしょう。そしたらね、美しい声でね、地図だけじゃないですね、美しい女の声でね、次の300メートル先の交差点を右折してくださいとか左折してくださいと言うでしょう。あれ男の声やったらね、おい次の300メートル前の交差点を右に回れと言われたら、私なんかカチンだけでね、左に回ったのかと思いますね。そうやって言うね。つまりこれはどういうことかというと、このナビゲーションが正常に動くために地上から何百キロ上にですね、人工衛星があるんですね。そこから電波が送られてきて、それを私たちは画像に映されて見るんですね。この場合人工衛星というのはイエス様ですわ。電波というのが聖霊、そしてそのナビゲーションにこのモニターですね、映るこれは画面は聖書です。でもね、地図だけ見とったらね、やはり道を間違う可能性もあるので、美しい綺麗な声でね、次の交差点を右にとか左とか言うわけでしょ。その声が説教ですね。ちゃんと私たちは自分勝手に聖書を読んでもね、自分勝手に、まあ、解釈しないでね、やっぱり正しく信仰を受け取っていくように説教があるというんですね。ちゃんと神様はそういうふうにして私たちに備え、私たちが迷い出ないようにちゃんと目的地にですね行って永遠の命を自分のものにするようにちゃんと備えていってくださる。そこに私は大きな愛を感じるんですね。そして2つ目、次の御言葉、18節の御言葉ですね。私はあなた方を捨てて孤児にはしませんおっしゃってます。ここ皆さんね、もし自分の聖書を持っておられるならば、そこ赤いねペンかなんかで印をしてくださいね。この御言葉素晴らしいですね。私はこの御言葉からイエス様の並々ならぬ決意というものを感じるんですね。孤児というのは言うまでもなく親のいない子供のことですね。自分を愛してくれるお父さんもお母さんもいない、それがどんなに寂しく辛いことでしょうか。私ね、ずっと昔ですけどね、進学校出てから7年間、ね、兵庫県の北の洋歌協会という協会で働いていたんですね。その洋歌協会からですね、9号線をね、車で1時間ほど東の方行ったところにですね、ある孤児院があったんです。で、その時々ね、そこの子どもたちをね、うちが、協会が招いてですね、そのちょうど協会の隣に川ですね、河原でですね、バーベキューをやったりね、燻製を食べさせたりゲームをやったりしてね、一緒に楽しく遊びました。また時には招待してくださったこともあります。でね、そういう交わりを何度も何度もしたんですね。でね、でそこの園長さんとかですね、職員の方々とね、良き交わりを持たせていただいて、いろんなお話をお聞きしました。30年以上も昔のことですけども、今でもはっきり覚えてます。でそのね、施設の職員の方が幾同音におっしゃったことがあります。それはね、子供たちの親を失ったね、子供たちの心の一番深いところにあるのはものすごい孤独であるということです。孤独、また親に捨てられたという深い悲しみです。表面的にはね、みんな元気でいい子なんだけども、 時々何とも言えない寂しい表情をしているというんですよ。そして言い知れない深い孤独と悲しみを抱えて生きている。私はね、その子供たちとね接してですね、改めて思わされました。人間というものは誰も誰一人一人として一人だけで生きていくことはできないんだなということ、しみじみ思わされた。人間というものは誰かから愛されて初めて人間として成長していくことができるんです。そしてその人間としての愛は、普通は最初は肉親の親から与えられるものですけれども、それも永遠ではありません。時としてまた親が子供を愛せないという時もあります。だからそうやってですね、いろんな家庭の中でいろんな問題悩みを抱えて生きているのがその子供たちですね。ある牧師があるミッションスクールで聖書の話をしたんです。でね、その話を聞いた一人のね女子学生がから一通の手紙が届いたんですね。そこにはこう書いてあったそうです。私は人が嫌いで他人を信用するなんて絶対にできないと思ってきた。人は嘘つきで世の中も汚いことだらけ。自分で自分を守るほかない。神様なんて世の中の不公平も犯罪も少しもなくしてくださらない無力な存在だと思っていました。でも聖書を読んでみて、こんな人間を神様はアダムの時以来ずっと愛してくださっている。食べてはならないと命じられている食べ、そのね、木の実を食べた時も滅ぼさなかった。あるいはそのアダムとエバの子供の弟のカイン、アリのカインが弟のアベルを殺した時でも神様彼らを滅ぼさなかった。ね、それでもそのように神様は人間を見捨てないで心を痛めつつも愛してくださっていることを知りました。そのことを知った時、もう少し人間に対して人に対して心を開いてもいいかなと思えるようになりました。また神様のことも少し見直そうかなとも思いましたと書いてあった。私感動しましたね、この話聞いてね。ああ神様ってそうなんだ。そしてこの神様の聖書に書いてある御言葉がね、そういう若くて苦しんでいるね魂に伝わって本当に生き方が変わっていくんですよ、ね、またもう一人の別の学生はですねこう言ったそうですね。私は中学生の時ひどいいじめに遭いました。その傷が今もあるし、またいじめた人をずっと許すことなんかできないと思ってきた。許すなんて弱い人間のすることだと思ってきた。でもイエス様の十字架の話を聞いた時に、愛の究極は許しだと知りました。その時なんだか私の心が溶けたような気がしました。許したいと思ったと、そうやって書いてきたそうですね。みんなそれぞれですね、人には言えない悩みを持って生きている。若者には若者の悩みがあり、中年には中年の悩みがある、年配者には年配者の悩みがある、苦しみがある。みんな孤独かも分かりません。そしてその孤独に、人が孤独になる一番大きな原因が罪だと聖書が言うんです。罪、私たちの中にある罪。先ほど上田はじめ兄弟がですね、素晴らしい証しをなさいましたけど、その中で差別やとかそういう、ね、言葉が出てきました。そのように人間の心には人を差別をしたりいじめをしてしまう心がある。また怒りに任せて強い口調で人を裁いたり批判する心がある。またどうしても妬みがあって、その妬みがそねみになって人の不幸を願うようになる。そういう恐ろしい心を持って生きているのが人間なんです。そこだけ見たら本当にもう絶望しかない。でもそういう罪の中に生きている私たちを神様は許して、 いや、許すために一人のかけがえのない御子を十字架にかけてくださった、私たちのために十字架にかかって死んでくださった方がいる。十字架の上でもだえ苦しみながら、父よ彼らを許してあげてください、彼らは自分が何をしているか分からずにいるのです、と叫ぶようにしてくださった方がいるんですよ皆さん。しかもその十字架にかかった時だけではありません。三日目によみがえって今も生きて、私たちのために日々許しを祈ってくださっているんです。そのように一生懸命に今も私たちに語りかけ、ご自分を、私たちをご自分の交わりの中に入れようとしておられる方がおられる。神の家族の一員として私たちを導こうとしてくださっている方がおられる。だからこそ私たちに希望があるんです。このイエス様が生きておられる、今も愛されておられる、その方がおっしゃるんです。私は決してあなた方を捨てて孤児とはしない。大きな慰めですね、励ましですね。そのことをもう一度覚えたい。そして三つ目に覚えたいのはですね、十五節の御言葉、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。もう一箇所21節、私の戒めを保ち、それを守る人は私を愛している人です。私を愛している人は私の父に愛され、私もその人を愛し、私自身をその人に表しますと書いてありますね。愛ですね。互いに愛し合うことが主の愛に応えること。これが私たちは三つ目に受け取りたいことですね。戒めという言葉がありますね。私たちは戒めなんて言うとね、なんか窮屈に感じるかも分かりませんね。もっと自由に生きたいのに思うでしょ。皆さん今自由に自分の人生自由ですか。どうでしょう。いや私はもうね、夫に縛られ、妻に縛られ、子供に縛られ、親に縛られ、職場で縛られ、もう窮屈でこうなってね、こうなっても生きてますわね言う人もいるかも分かりませんね、ええ、けどもね皆さん、聖書は言うんですよ。人間には自由が与えられていないと。与えられていないといったらちょっと語弊がありますね。人間はもともとね、神様から完全な自由を与えられていたんですよ。けどもね、アダムとエバがね、先ほども言ったようにね、木の実を食べて神様からに背いてね、堕落した。その時どうなりました。自由にね、生きる人間じゃなくなったんですね。自ら自由を失ってしまった。私たちが今私持っているのは本当の自由じゃなくて、自分の欲望と罪に支配された奴隷の自由、つまり奴隷の意志なんです。心の中ではもっといいことしたい、神様に仕えたい、あの人に、ね、仕えたい、もっと人々に対していいことしたい、ね、思いながらなかなかそうできない。ついつい惜しんだりね、あるいは人を妬んだり、ね、人を憎んではならない、恨んではならないと頭では分かっていながらも、どうしても憎しみ、恨み、妬みが湧いてくる。それが人間の偽らざる状況ですね、状態です。もし皆さん、こんな人間がね、皆さん自由ですよ、もう法律もありませんよ、警察もありませんよ、刑務所もありませんよ、どんなことでもどんどん自由にやってくださいと、もしこの世界が世の中になったらどうでしょうか皆さん、ね、まず盗みが町中にあふれることになるでしょう。人殺しももっともっとね、人殺しでも人も捕まらないと思ったら、もうあいつの肉でやつを片っ端に殺してしまえてね、なっていくかも分かりませんね。ねえ、あるいはね、もっと快楽が欲しい言うてですね、性的な快楽に溺れて家庭を次から次へと壊していったりですね、壊す人が増えていったりですね、あるいはお酒を浴びるほど飲んだり、ね、あるいは薬物にさえ手を出してね、そして最後はどうなります。虚しい虚しいと言って人生を終える。 人間が生まれながらに持っている意志は自由意志ではない。罪の力に支配された奴隷の意志なんです。そうならないために私たちは御言葉によって守っていただく必要がある。ですから戒めを守らなあかんというよりも戒めによって私たちが守られるためにあるんだということですね。そして守れない私たちをイエス様が許してくださっている。ここに平安があります。あるところに一人の女性がいました。彼女は隣の家とずっと昔からですね、土地の問題でね、長い間言い争い、いがみ合ってきたんです。問題はなかなか解決しません。彼女はいつも隣の家のね、悪口をわーっと言い続けたんですね。だんだんと彼女の形相が変わってきました。だいたいね、ずっと人の悪口をね、わーっと一口中言う人はね、だいたい顔が変わってくるんですね。目つきがね、鋭くて、目がつり上がってね、口がとがってですね、そうなってくるね。で、暗い顔になってくる。ね。ところがある日ですね、そんな彼女の人生を見かねたのが妹さんです。で、この妹さん、クリスチャンでした。で、彼女は思い切ってこのね、悪口を言ってね、不平不満たらたら言ってるお姉ちゃんに伝道したんですね。お姉ちゃん、このままだったら救われない。イエス様だけが救ってくださると信じて、ね、思い切って伝道した。どうなと思いますか？そしたら、そんなもん、宗教なんか知るかってね、言うと思うでしょ？なんと素直に、わかった。私、教会に一緒に行くと言ったんです。そして二人で教会に行き始めてイエス様を信じて救われました。奇跡ですよ。これはあれだけ悪口言ってね、神様に背を向けていた人がですね、パッと変わったね。これだけでも奇跡なのに、まだもっと深い奇跡が起こったんですね。彼女はね、それまでいつもね、ご主人の給料は安いって言ってですね、文句言っとったんですね。うちの主人の給料安いわ、ね、皆さんも心当たりがあるかも分かりませんけど、安いわってブツブツね、だから安いから私の欲しいもあれも買えないし、これもね買えないんだってブツブツブツと言うてたんですね。ところがね、イエス様死んでから欲望がだんだんだんだんなくなってきてね、不平不満がなくなったね。素晴らしいです。そしてご主人、あれだけ文句を言っていたご主人に感謝するようになってきたんですね。ありがとう、これだけ稼いでくれてありがたい。これ皮肉じゃないですよ。こんな心からそういうふうにですね、言うようになったんですね。で、不平不満が悪口が消えていってね、顔がだんだんだんだん変わっていった。ね。そして善を求めるようになっていった。ご主人ね、もう内心ね、もうこんな妻とはもうやっていけんからもう離婚しようと、こうなの思ってたんですよね。けどもね、パッと変わったから。自分でも変えられない妻をね、何が変えたんだと思ってね。で、奥さんから訳聞いたら、教会行ってイエス様変えてくれた。じゃあ、一緒に行こうって。ご主人も一緒に教会に行って救われたんですね。さらに、それだけではありません。聖書を読んでいた時にね、一つの有名な御言葉が示されました。敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいと、有名な御言葉ですね。その時にね、この御言葉を示されて、彼女は今までずっとね、悪口を言っていたあの見学だった隣の家、隣の家のためにも祈る必要になったんです。自分の力ではどうしても超えることのできない壁でしたけども、御言葉と祈りによってそれを乗り越えるようになった。その結果、ね、隣の人と和解することができた。まあ、この的な基準からすれば、彼女の方が損をする結果になりましたけども、でもね、イエス様を知った彼女にとって、もうこんなね、何万円か何十万円か分かりませんけども、そんな損なんかどうでもよかった。ね、損得どうでもいい。イエス様がね、こんな私を愛して十字架にくださって、かかってくださったかと思うと、もうそれだけでも嬉しくて嬉しくてしょうがない。 だんだんと隣の家との関係も良くなっていった。そして彼女の子供たちも救われていったんですね。このようにイエス様の愛を知ってイエス様に委ねてイエス様に従っていくときに、これだけ多くの祝福がね与えられていくんですね。皆さん、こういう体験は何も彼女一人だけのものではありません。私たちもそうです。イエス様は今日私たちに、私はあなた方を捨てて孤児とはしないと、孤児にはしないとおっしゃっています。今日この御言葉に心から受け取って信頼しようではありませんか、ね、どんなに目の前が暗闇で深い孤独感の中にあっても、イエス様はそんな私たちを決して孤児にはされない、必ずあなたのところに戻ってくると約束しておられますね。だからあなたが今どんな状況であるとも決して捨てられることはない。主はどこまでもあなたを愛してこれからも導いてくださいます。平安に預かっていこうではありませんか。お祈りしましょう。神様、今日はこの私はあなたを捨てて孤児とはしない、この御言葉からメッセージをいただきました。神様、イエス様は私たちに代わって取り出し祈ってくださるから、神様は私たちの祈りを聞いてくださいます。また聖霊を与えてくださって、私たちが迷い出ないように導いてくださることもありがとうございます。また私はあなた方を捨てて孤児とはしないと、この約束の御言葉本当に感謝します。世の中、この世ではどんなに信頼していても裏切られるということもあります。みんなからのけものにされ孤独を味わう時もあるし、親兄弟からも捨てられることもあるかも分かりません。しかしどんなにこの世が捨てても、私はあなた方を捨てて決して孤児とはしないとおっしゃっています。イエス様だけが真実の、私たちにとって真実の、そして永遠の友です、家族です。どうかそのイエス様をもう一度改めて信頼して、喜びと感謝を持って希望を持ってイエス様に従っていくものとさせてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福がありますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。